今日はコリント人への手紙第2の1章1節と2節です。このところでは使徒パウロからの挨拶が語られています。1節に、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと出てきています。なぜ彼は自分のことをもう一度改めて使徒というふうにここで語っているのかということです。というのは先の手紙でこのコリントの教会の問題点、私はアポロにつくとかパウロにつくケパにつく、もう分裂のことについて彼は語りました。そしてこの第一の手紙によって落ち着いたと思われるわけですけれども、しかしもう一つさらにこの問題が起こってくる。それはパウロがそのように言ってるけれども、果たして彼は使徒なのか。最初からイエス様についていったあのペテロやまたヤコブやヨハネのような弟子たちだったのか。いや、彼は迫害者だった。それがなぜ今このイエス・キリストのことを言っているのか。ですから彼が使徒であるということを疑っている人たちもいたのではないだろうか。その人たちの誤解を解くという目的もあって、もう一度さらに彼はこの手紙を書くということになったと思われるわけです。ですからこのところにも神の御心によるキリストイエスの使徒パウロというふうにまず一番最初に彼は書き出しています。この使徒というのは使わされたものという意味があるわけです。だから彼は自分勝手に使徒であるということを言っているのではない。神の御心によると彼は言っています。自分でなろうと思ってなったのではなくて、神様が自分を使徒としてくださった。そしてそのことについては使徒の働きに出てくるわけです。彼はダマスコ途上でクリスチャンを迫害しに行く、その途中で復活のイエス様にお出会いし、そして彼の魂の目は開かれて、そして彼は特に異邦人の使徒として使わされるということになったわけです。なぜ彼はこのアカイアとこう地名が出てるんですけれども、これは南ギリシャのことです。エーゲ海に面してもちろんコリントにももう含まれるわけですけれども、そのところまで彼は伝道する。これはもうまさに神の御心。そして彼が伝えたのは何か、このイエス・キリストであるわけです。まあ、ここではキリスト、イエスっていうふうに、まあ、順番が逆になっているわけですけれども、これはもうキリスト、救い主であるイエス、イエス様にご自身を伝えるという意味があるわけです。まあ、イエスっていうのはもう個人名であるわけですけれども、しかしキリストっていうのはもう救い主を指しているもう称号であるわけです。ですからあのナザレのイエスがもう まさに救い主であると、明確にこのことを彼は表しています。そしてこの手紙はこのコリントにある教会、そしてアカイア全土にいるすべての生徒たちへと、まあ、宛先が決まっているわけですけれども、しかし、まあ、彼が書いたこの手紙は、もうアカイア、コリントにとどまらず、もう全世界、そして2000年近く経った今も私たちに伝えられている神の御言葉ということであるわけです。そして生徒たちへとあるわけですけれども、まあ、生徒と聞くと清い人たちというふうに、考える人が多いと思います。もう真面目な立派な人たち。でもこの生徒という一つの意味はこの性別された神のものとなっているという意味があるわけです。ですから決してこの イコール貧困法制というのではなくて、もう神のものとせられている。ですから私たちはもちろん自分自身の意思や判断もあるわけですけれども、しかしもう神のものとされている、神に属している、もう 今はまあ自分で確かに生きているけれども、もう私の主人は神様ご自身であるという意味がここにあるわけです。だから私たちは決して聖徒になったからもう完全な人間になったという意味ではないわけです。時には失敗をするし、過ちも犯す。でも全ての責任をイエス・キリストが負ってくださるということであるわけです。もちろんそのことのためには、自分はイエス・キリストにつながっているのかどうか、もうイエス・キリストが自分自身のもう人生の根底にあるのかどうかということが大切な、まあ、信仰であるということになるわけです。だからもうイエス・キリストを信じてるっていう人は、決して自分勝手にことを判断しまた成していくというのではなくて、もう絶えずこのイエス様の御心を伺っていく、祈る、そして神様の御心に従うというのが聖徒であるということです。だから聖徒は自分勝手に考えてやろうとするのではなくて、絶えず神様の御心に従い、また神様のもう御手にあるというのが聖徒ということになるわけです。そして彼が願っているのが2節にあるわけですけれども、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにというのが彼の願いである。そしてそれはコリントの人たちやアカイア、ギリシャにいる人たちだけではなくて、もう今の時代、私たち全てのものに、この父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があるようにということであるわけです。ですからこのことは私たち自身の心の中に絶えずこの神様の恵みが豊かであるのか、そしてまたキリストの平安、まあ、イエス様は復活されたその晩に弟子たちに現れた、言われた言葉は何かっていうと、この平安があるようにということをイエス様は祈られた、また挨拶をされたということであるわけです。そしてそれはその時だけではない、もう私たちは常にこの神の恵み、そしてまたキリストの平安が心の中に与えられているかどうかということが大切なことであるわけです。もうもはや私たちはもうこの自分が自分のものだけだというだけではなくて、もう本当に主のもの、キリストのもの、神に属している、そして絶えず神様によって自分の心が恵みで満たされる、それはイエス・キリストの十字架によって罪が許され、そしてまたキリストが仲介者となって、私たちは父なる神様の前に出て、もう許され、愛され、喜ばれているものになっている。その信仰によって、私たちの心は絶えず平安に満たされるということであるわけです。そしてそのことをなされるのは、実は、この御聖霊が私たちのうちに働いてくださって、そして私たちにその確信を与えてくださる。だから私たちは自分で自分の信仰を強めようとする必要はないということであるわけです。むしろ全てを委ねて、そしてまた約束してくださった助け主御聖霊が私たちのうちに働いてくださって、私たちの信仰を強め、引き上げ、そしてまた神様の前に私たちを導いてくださり、またイエス・キリストは絶えず私たちのために取りなしてくださり、神様との交わりに預かっていくということになるわけです。ですから改めてパウロはこの第二の手紙を書いていく。 ただコリントの人たちが教会で仲良くするというだけではなくて、絶えず神様のその恵みと平安が与えられ、また彼らが、また私たちも喜びと感謝にあふれて交わりを持つことができるように、私たちもまたこのことを覚えて、教会での交わり、また個人の信仰の祝福を豊かに与えていただきたいと思います。